母の日は今から100年以上も前、1907年5月10日、バージニア州グラフトンの教会で行われましたアン・ジャービスさんの記念会から始まったとされています。アン・ジャービスは衛生状態の悪かったその時代に母親たちが衛生上の知識を持って公衆衛生の向上に努める。まあそういうことのために、Mother's Day Work Club というものを各地に組織いたしました。で、このクラブは南北戦争っていうか随分古いですね。南北戦争の時に敵味方の区別なく、北軍、南軍のその区別なく困っている兵士たちを助ける、そういう良い働きをしました。南北戦争の後、Mother's Friendship Day というのを作りまして、南北の和解を助けています。で、また、このジャービスさんは、グラフトンの教会の建設にも関わっています。その教会学校で25年間子供たちを教えた。で、娘のアナさんはグラフトンにの母親の記念会にやってきまして、自分のお母さんがどんなに努力して家庭のために社会のために努めたか、そんなことを話しました。で、人々は母親の役割というものが家庭でも社会でもどんなに大切かということを身にしみて感じたのです。で、そこで人々は来年もこういう集まりもとうということになりまして、5月10日その翌年はちょうど日曜日でしたから、その日曜日の礼拝を母の日の礼拝にしましょう。そうなったわけです。1908年5月10日、この礼拝に、アン・ジャービスが教えました教会学校の生徒407名と、そのお母さんたちが出席しました。で、娘のアナさんはその時は、フィラデルフィアで自分たちの集まりがありましたので、そこに来ることができませんでしたから、そこに集まる、子どもたちお母さんのために500本の白いカーネーションを送りました。そのことから5月の第2の日曜日が母の日、そしてカーネーションが母の日の花となったというわけです。教会で母の日を守りますが、もちろん私たちは母親に感謝します。でもそれと同時に、私たちに母親を与えてくださった神様に感謝し、母親の愛に現れている神様の愛をこの礼拝で思い見るのです。聖書では神様を父なる神と呼んでいますね。神様は父親のような大きな愛で私たちを愛し導いておられる。でも、じゃあ神様には母親のような細かい愛がないのかといえば、決してそうではないのです。父なる神様は父親のような愛をも母親のような愛をも両方兼ね備えて持っていらっしゃる。聖書にこんな言葉があります。主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地であい、これを巡り囲んでいたわり、目の捨て身のように守られた。わしがその巣のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼のように、翼の上にこれを追うように。こういう言葉があるんですね。神様がひな鳥を育て守る、そういう親鳥に例えられているんです。でも、ひな鳥を守り育てるのは、大抵は父鳥の方じゃなくて、母鳥の方です。皆さんもその母鳥がひなを守る、かばう、そういう姿を見たことがあると思います。母鳥は自分の身を危険にさらしてでも、ひな鳥を守ろうとするものです。で、神様もそのように、神様に耐えるものをご自分の翼のもとにかくまい守ってくださる。そのことを聖書は言っています。 イエス様もこんな言葉を語られました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下に雛を集めるように、私はお前の子らを行くたび集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。イエス様は、面取りが雛を翼の下にかばうようにと言っておられます。母親が持つその慈しみの愛をもって私たちを愛してくださったと語っているのです。ルカの15章に放蕩息子の話があります。で、ここでは放蕩息子の父親、これは神様を表すものとして描かれていますね。放蕩というのは今ではあまり使わない言葉です。湯水のように無駄にするという意味です。ですから、この息子は父親から生きている間に財産を先にもらいまして、で、その財産を大事にすればよかったのに、文字通り湯水のように使い果たし落ちぶれてしまった。ユダヤ人にとって一番忌み嫌われていました、その豚を飼う者にまで成り下がったというのです。で、ユダヤの法律では、生前贈与を受けたその息子はもう親子の縁が切れてしまいますから、決して父親のところに帰ってくることはできません。でも、この父親はそれであっても息子が帰ってくるのを待っていました。そして、乞食同然になった息子を見つけますと、自分の方から走り寄って息子を迎えたというのです。この時代、この父親のようにしもべをたくさん持っている、息子に財産を分け与えることができるほどの財産家、そういう人はですね、いつも裾の長い服を着ております。で、ゆっくりと威厳を持って歩いたものです。長い服を着ていて走ることできませんよね。で、走る時には裾をまくって走らなければいけません。で、こういう、名前のある人物が人前でそういうことをする、走るというのはとても恥ずかしいこととされていたのです。服の裾をまくって走り、息子を抱いてキスをするというのは、これは母親のすることであって、父親はこういう息子が帰ってきましたら自分の前にひざまずかせまして、さあ言い分があったら話せというのが当時のユダヤでは普通のことだったのです。主イエス様はその威厳のある父親でなくって、まるで母親のような仕草で息子を迎えに行く、その父親の姿を描いています。それは神様が子供のためだったら恥も外聞も捨ててまで尽くす、まあそんな母親のような愛を持って私たちを愛しておられる、そのことを私たちに教えるためだったのです。で、父親の愛も母親の愛も源は神様の愛です。地上の父親母親、どんなに子供を愛していたとしても、その愛にはどこかその近視眼的なこと、ショートサイトですね、そういうところがあります。利己的なところがあります。最近の日本ではとても悲しいことなんですけれども、実の親から虐待される、捨てられる、そういう子供が増えているそうですね。子供は親の愛と保護がなければ生きていけません。それは肉体的ばかりでありません、精神的にもそうです。あまりにも不幸なことですけれども、虐待までいかなくても親子関係がうまくいかない、それで心ならずも親と子が互いに傷つけ合うということがあります。まあ、大体ティーンエイジャーから始まるんですけれども、もうそれが大人になっても、母親が年老いていっても、まだ娘の方が、あるいは息子の方が母親を恨んでいるなんて、こう本当に不幸なことがありますね。ほとんどの人が家族関係で何らかの悩みを抱えています。 悩みのない人を探す方がきっと難しいと思います。そんな中での希望の光、解決の鍵、それはやはり神様の愛です。聖書に、たとえ父母が私を捨てても主が私を迎えられるでしょうという言葉があります。神様の愛は父親の愛よりも母親の愛よりも大きいのです。父親も母親もこの神様の愛を知って初めて子供を真実に愛することができると思います。子供は神様の愛の中に父親の愛や母親の愛を見る、そのことによって父親母親を愛することができるようになると、そう思います。さて、神様の愛には父親のような愛、母親のような愛、両方が含まれているとお話ししましたが、神様は母親のような愛を示すために、もっぱらその愛を示すために教会をお与えくださった、教会を私たちの母としてお与えくださった、そのことを覚えたいと思います。教会は父なる神に対して母なる教会と呼ばれてまいりました。古代から教会を母とするのでなければ神を父とすることはできないという言葉があります。アウグスティヌスは、教会はキリスト信者のいとも真実な母であると書いています。信仰、それは一人一人が神様の前に自分で決断するものです。人に強制されるとか、他の人がみんなクリスチャーになるから、じゃあ私もついでにというものではありません。でもその信仰というものは、じゃあ自分信じる私が勝手に信じたいことを決めればいいというものでもありませんね。私たちが信ずべきことというのは、イエス・キリストから始まって人たち、その人たちに続く数多くの信仰者を通して現代の私たちに伝えられてきたものです。信じるという行為は個人的な決断の行為です。でも信仰という賜物は信仰者の共同体、つまり教会の中で受け取るものです。ポープフランシスがこう言っています。私たちは実験室でキリスト者になるのではありません。一人で自力でキリスト者になるのでもありません。信仰は神からの賜物です。この賜物は教会の中で教会を通して私たちに与えられるのです。で、母親は子供を産み育てます。同じように私たちの信仰も教会によって生み出され、教会によって育てられる、そう言っていいと思います。私は中学生の時に初めて聖書を読みました。そして高校生になってからきちんと聖書を勉強したいと思いました。当時撮っていた雑誌に聖書通信講座の広告が載ってたんですね。で、それを申し込みまして勉強を始めました。私は教会に行く前に聖書を学んだ、イエス様を知った、でもだからといって教会とは無関係に別に信仰に導かれたのではありません。私が手にした聖書は国の内外の多くの教会のサポートによって出版されたものです。そしてその聖書通信講座の教材もアメリカのある教派の人々の献金によって用意されたものでした。私のように教会の外で聖書に触れる人も数多いでしょう。でもその人は実際は教会の働きによって聖書に触れているんです。私はそれから教会の伝道集会に行きました。メッセージの後、イエス・キリストを信じたいと思う人は手を挙げなさいという招きがありました。ためらわずに手を挙げました。伝道集会の後、その教会の、後で知ったことですが、その方は執事の方でしたけれども、その方に導かれて私は生まれて初めて真の神様に祈ることができました。信仰による生まれ変わりを体験し、それから 翌年のイースターにバプテスマを受けました。もちろん私を新しく産んでくださったのは神様です。しかし同時に教会もバプテスマによって私をその教会の一員として産んでくれたのです。教会の一員になるというのは学校のクラブ活動に加入するとかサムズクラブのメンバーになるとかそういうこととは違いますよね。書類にサインすればいいというものではありません。バプテスマを受けて教会のメンバーになるというのは教会の組織に加入するということではなく神の家族に生まれるということです。父なる神と母なる教会によって産んでもらい神様の息子娘になる。この母の日、教会を母として与えてくださった神様の愛に心から感謝いたしましょう。さあ、今朝の箇所、11節12節にこうありましたね。父がその子に対してするようにあなた方の一人一人に対して御国とその栄光とに召してくださった神の御心にかなって歩くようにと進め励ましまた諭したのである。こういう使徒パウロの言葉があります。パウロは極めて男性的な人物でした。だから威厳を持って人々を教え導いた、そのことを父がその子に対してするようにというそういう言葉で表しています。ところが少し遡って7節をご覧になると、母がその子供を育てるように優しく振る舞ったって書いてありますね。男性であるパウロがこんな風に母のようにしたっていうのはちょっと不思議な気がするんですが、パウロは父親のような威厳を持ちながら同時に母親のような細やかな愛を持ってその愛で人々を導いたとこう言っているわけです。で、パウロはこの時にですね、この手紙を書いた時ではありませんが、その少し、後になりますけれど、ローマで監禁状態にありました。で、主人の元から逃げ出した奴隷オネシモという人を信仰に導いているんです。で、パウロはこのオネシモの主人ピレモンに手紙を書きまして、オネシモを許してやってもう一度受け入れてほしいということを願うんですけれども、その時にこう書いています。囚われの身で産んだ私の子供オネシモについてあなたにお願いする。パウロはオネシモを産んだって言っている。まるで母親のようですね。それからガラテヤの教会に対してもこんなふうに書いています。ああ、私の幼子たちをあなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。ね、子供を産むのは女性の仕事です。出産の苦しみというの、これだけは男性にはわからない苦しみです。ところが使徒パウロは、生みの苦しみという言葉を使って、自分が教会のために、労苦したさまざまな苦しみを言い表しているんです。人たちは生みの苦しみをするほどに母がその子供を育てるように教会を生み出し育てていった。この働きによって教会は母なる教会として育っていったというのがこの箇所の言っていることなんです。皆さん、男性であるパウロでさえ教会にあって母親の役割を果たしたとしたらどうでしょうか。教会の女性たちは教会で母としての母親としての役割をもっともっとよく果たすことができるのではないでしょうか。私は日本でもそうでしたが、アメリカに来ましてから数多くのいわゆる教会のお母さんたちに出会ってきました。で、カリフォルニアには戦前に移住しました一世の方々から 始まります日系社会というのがあります。ジャパニーズアメリカンの社会があるんですね。私がカリフォルニアに来ましたのは一世の方々がほとんど世を去り二世たちが老いていく、そういう時代でした。二世の人々はアメリカ市民でありますのに戦争中のその隔離政策のため収容所に入れられまして大変な苦労をしました。若者たちは兵士となって命がけでアメリカへの忠誠を示しました。戦争が終わって自分たちの生活もままならないそんな時ですけれども、二世の方々は戦争中閉鎖されていました教会を再び開きました。もう自分のことは後回しにして教会のことのために力を注いだんです。今まで日本語の礼拝でありましたけれども、戦後は英語での礼拝が始まりました。そして英語の人たちの方が多くなりまして、その英語の改修が日本語の伝道をするごく少数の人たちをサポートいたしました。一世の人が世を去ったらもう教会に日本語部、日本語のミニストリーはなくなるんだと、そう思われていたんです。でも日本から若い人々がビジネスのために、また勉強のために、そしてアメリカの方と結婚して数多くやってくるようになりました。二世のほとんどの人は英語部に属しましたけれども、日本語ができる方は日本語部にとどまりまして、そしてまるで母親のように日本から来た若い人たちの面倒を 見ました。そのようにして世話をされた、日本から来た世話をされた人がまた次の世代にやってくる人たちの世話をする、そういう形で教会に一人一人が定着し信仰に導かれていく。そしてやがて日本語部がもう英語部に引けを取らないほど大きくなっていくということがあったのです。教会の数多くの信仰のお母さんたち、その彼女たちが信仰の子供を生み出していく、そんな母なる教会が作られていきました。母なる教会といいましても一朝一夕にできるものではありません。母のような愛で人々を愛する、教会を愛する、そういう人々によって築き上げられていきます。教会は信仰者を形作ります。でも同時に教会はそうした信仰者によって形作られていく。私たちは教会で神様の愛を知ります。それに満たされます。そして家庭に戻っていきます。社会に出ていきます。その時家庭は天国に近いところになります。社会に神様の御心が反映されるようになります。それとともに私たちは神様からいただいたこの愛で教会に仕えたいと思います。教会が母なる教会となるように励んでいきたい、そのように心から願います。お祈りを捧げましょう。父親の愛と母親の愛の源である神様、あなたの大きく深い愛を心から感謝します。あなたの愛で私たちを満たしてください。そうすれば私たちの家庭があなたの愛を反映するものとなります。不幸にして父親母親の愛情を感じ取ることができなかった人々に、あなたの愛がもっともっと必要です。そのような人々があなたの愛で癒され満たされ、家庭を癒し満たすものとなることができますよう。また教会があなたの愛を分かち合うところ、母なる教会となることができますよう導いてください。そのため私たちができることを教えてください。それを実行することができるよう、さらに私たちをあなたの愛で満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。